ご神君、一つ、信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよ。片しませんというお得の高い先生がおられました。ある時、大きな手洗い石がお供えになりました。神様にお届けをなさり、この大きな手洗いの水が一日でなくなりますようなたくさんの氏子をお引き寄せくださいと願われました。神様より何の受け答えもありませんでした。なおお願いをなさると神様より、なぜ真心を求めてくる氏子をと願わぬかとお諭しがありました。神様が求めたものは誠の信心であることがわかります。残るのはお得であり、誠の信心であります。同時に毎日子供に孫に伝わる信心を願わねばなりません。どうぞ神様のお役に立つ氏子にお取り立てくださいと繰り返し願うのです。神様のお役に立つ氏子、ではその神様の氏子、神様のお役に立つ氏子、お役に立つとはどういうことだろうかと思います。それはやはり神様が一番願われるのは人の助かりです。人が助かるということを神様が一番願っておられる。人が幸せになるということとも言えましょうかね。その人が助かることさえできれば、とさえおっしゃるわけですからね。人の助かりを願っておられる神様のお役に立つということは、やはり人を助ける、そのお役に立つということだと思いますね。神様のお役に立つ氏子とは、人を助けるお役に立つ氏子になることだと言えますね。では私どもが、なるほど、昨日も申します、天の心が育ち、人の助かりを祈る、願うようになる、どうぞあの方を助けてください、この人を助けてくださいと願うわけですけれども、ではその助かる、助ける、どうやって助けるのか、その助かるというのはどういうことか、人が助かりさえすれば、どうぞこの成り行きをいただきます、それは人が助かることのためにいただかせていただきます、信心をする、自分がおかげをいただくためではない、自分の牙城牙欲を満たすための信心ではない、人が助かることのためのお役に立つために信心させていただきます、どうぞこのことを修行で受けさせていただきます、その代わり人が助かるお役に立たせてください、人が助かる働きを表してくださいといったような、ある時師匠が何かそのいわゆる修行をさせていただく、成り行きを受ける、それがこのことをいただく、その代わりに人が助かりますようにというようないただき方をしたとおっしゃっておられましたね。一切の修行が人が助かること、人が助かることのために修行をさせていただく、それこそお前が苦しめば苦しむほど人が助かると言われるようなことにもなってくるわけですね。ではそので、でもそれでも抽象的ですね、人が助かるというのが。どうあったら人が助かるのか、どういうことが、どういう状態が人が助かるということなのか、それを昨日は少し具体的に3つのタイプがあるというのをお話しさせていただきました。何か神様から教えていただいたように思うのですが、今日はさらにその3つのタイプというのを、まあもう少し、まあ詳しくというのでしょうか、教えていただいたように思いますが、まあこれは 3つのタイプとも3つのステージとも言えるものかもしれません。その一つは川に溺れている、その今まさに溺れようとしている、それを助けてやる。まあこれは助ける側に立ってのお話ですね。まあ助けてもらう側にとっても同じことかもしれませんが、それは川に溺れている、その溺れている今まさに溺れようとしている、それを助けてもらうということですね。あるいは今まさに交通事故に遭おうとしている、とっさに神様助けてくださいと、そこに助けてもらう。何か難儀災難が今降りかかろうとしている、それをまあとっさに助けてもらうといったような助かり方ですね。これは取り次ぎ者の力によるものだと。取り次ぎ者の力によって助ける助け方がある、助けられ方がある。今日中にお金の支払いをしなければならない、しかしお金が足りない、どうぞ先生助けてください、神様にお願いしてください、今日子供の命がありません、病気で死にそうです、どうぞ助けてくださいと、そういう時にいわゆる奇跡的なおかげというのでしょうかね、これは取り次ぎ者の力によるところの、その今の難儀といいましょうか、今の困ったことから救いを与えることができる、取り次ぎ者の力による助かりというものがあると。まあこれは一つのステージかもしれませんね。いわゆる願う事故におかげを授けと言われるようなところかもしれません。そしてまたもう一つのステージの助かり方がある。これはご理解による助けるということだと。ご理解による助け方、まあ何と言いましょうかね、さまざまなご理解がありますね。そのこの方の道は話を聞いて助かる道だと言われたり、そのこの方は病気治しの神ではない、心治しの神だとも言われます。難儀をしている、ああ困ったな、なぜ困っているのか、なぜ難儀をしている、なぜ悩んでいるのか、それはわがままな自分があるからですね。自分の思い通りにことが運ばないから、そこに悩み苦しむ、難儀をしている。火の車作る大工はなけれども、斧が作りて斧が乗るなり、その難儀は自らの心が作り出しているわけです。例えばここに何か出来事が起こってきたといたしましょうか。それは自然界の働きかもしれません。停電があった。何か災害が起こる。台風が起こる。これは今停電があったとすれば、それが自然の働きだとすればですね、それはどこにでも起こっている事柄です。もしそれがそのまま受け入れればそれで何もありませんけれども、今何かしようとしている、パソコンを扱おうとしている、電気が消えた、ああ困ったな、作業ができない、何かをしようとしている、その作業ができなくなるわけです。何か作業をしようとしているというのは、まあある意味私どもの画かもしれません。今から何と言いましょうかね、 YouTube でテレビというかビデオ映画を見ようとしていた、何かを見ようとしていた、それが停電で見れなくなった、あ困ったな、やば、自分の画像画欲が満たされなくなった、そこに困ったなということになる。その画像画欲がないならば、 そのことを素直に受け入れることができたならば、難儀はありませんね。いわば私どもの心が育つことによって助かることができるという、その自らの心を助け育てる、自らの心を育てることによる助かり方という助かり方、助け方があるわけですね。これなどはやはりご理解をしっかりいただいて、教えを行じることによる助かり、その教えを行じるというのも自らの心を育てる、まあ具体的に言えば天地日月の心を身につける、そこに精進する、その自らの心を育てることによる助かり方、助かりというものがあるわけですね。その自らの心を育てることによる救いというのが、まあ一つのステージですね。そしてもう一つは、さあこれから何が起ころうと、どういうことがあろうと、それこそ師匠が教えてくださる、ついてきなされ、この提灯にというあれですね。行く先は地獄の果てかは知らねども、ついてきなされこの提灯に、決して苦労はさせやせぬ、させはせぬですか、といういわば、我神と共にあり、神我と共にある、神様の懐の中にある私だ、この神様について行きさえすれば、たとえどういう中にあろうとも安心だ、という神様体験というのでしょうかね、神様とのコミュニケーションというのでしょうか、私はどういう中にあっても天地金の神様と一緒だと、天地金の神様から守られておるという安心ですね。これは一つには取り次ぎ者による、取り次ぎ者と共にあるという安心も含まれると思いますね。何があっても、どういう中にあっても、師匠にお届けしてお願いしてもらえば、万事うまくいく、助けてくださるといったようなものもあるかもしれませんね。その我神と共にあり、という神様のお徳の中に生かされておる、親愛の中にかばわれておる私だと実感できる、そこに得られる安心、これが助かりですね。このまあ次のステージかもしれませんね。こういう助かり、具体的にこういう助かりをいただいてほしい、また伝えるためのお役に立ってほしいというのが神様の願いではないでしょうかね。そしてそのためのお役に立つ私どもに育てねばならないということでもありますね。どうでも人が助かることのためのお役に立たせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。